この種入れのパンの祭り、これは本当に私たちが学びますように、もともとこのレビ記23章で神様が命じられた時、これは安息日でした。15日は。しかしこれが、15日が安息日ということは、毎年同じではないということになりますね。曜日が常に変わります。しかしイエス様が亡くなったその安息日は、この1週間の曜日の安息日と日にちの安息日があった大いなる日でしたということを、ヨハネ中級書の31節でヨハネが証ししています。偶然でしたか？神様の御言葉に偶然というものはありません。ですから、神様の御言葉に従う人々に偶然とはないと、この意味です。神様の御言葉に偶然がないから、神様の御言葉によって生きる一人一人に偶然というものはないんです。彼らに対しているのは神様の御摂理、神様の計画ですね。偶然ではないんです。そうすると、この私たちがですね、今までの学びにおいて、イエス様が、パンだねですね、それを入れて作ったパンを食べてはいけないだけではなく、家に種を置いてはいけませんし、それだけではなく、国中にその種があってはいけないと、この期間の間、これは特別な教訓を私たちに教えていますと。7という数字は皆さん、どの数字ですか？完全ですね。神様が私たちに望んでいらっしゃることは、完全な罪からの分離ですね。この、種入れのパンの時の種は何を象徴していますか？罪ではありませんか？読みましたね。罪ですね。確認しましょう。もう一度読んでみます。人類の曙の長官320ページ、人類の曙の長官320ページ、読みましたが、もう一度読んでみます。人類の曙の長官320ページ、1行からです。前からの短絡ですので1行からです。じゃあ、谷さん、お願いします。
種入れのパンを用いたことに深い意味があるか。それは過ぎ越しの祭りの定めに明らかに記されており、ユダヤ人も実際に厳格に守っていたので、その祭りの段中、彼らの家であんなのを見ることは絶対になかった。同じように人から命と栄養を受ける者は皆罪の判断。
そこまででいいですね。ですから、この種入れのパンの祭りの種は何ですか？罪ですね。はい、罪です。ですから、神様がどれぐらい罪を忌み嫌われる方なのかということを、これを見れば、私たちがですね、杉越の祭りを学びましたけれども、杉越の祭りの時に、私たちがこうエジプトの人たちもこう、こうあった人たちいましたね。そして、その時に彼らの心の唯一の願いは何でしたか？エジプトの奴隷の状態から自由になることでしたね。それだけです。ですから、その理解できない人たちに、神様が何であなたたちは理解できないのとおっしゃらないで、そのまま彼らを導き、そして後にこの種入れのパンの祭りを彼らのために定めてくださったんですね。ですから、種入れのパンの祭りは必ず杉越の祭りと共に始まるんです。14日が杉越の祭りですね。そして、その14日が終わるソンセットから、つまり15日が始まる時から何の祭りですか？種入れのパンの祭りです。 じゃあこれがどのような意味なのか、私たち今日のその礼拝の初めにですね、その聖句を読みましたが、もう一度、読んでみたいと思います。出エジプト記中2章の出エジプト記中2章の中7節です。出エジプト記中2章の中7節。
あなた方は種パンの祭りを守らなければならない。ちょうどこの日、私があなた方の軍勢をエジプトの国から導き出したからである。
ちょっと待ってください。ここでじゃあそうするとですね、今読みましたこの出エジプト記中2章の中7節に行きますと、この中に何々からであるとありますね。ありますか？何々であるからである、ありますか？何々であるからであるという意味は何ですか？この言葉は何を表していますか？これは何ですか？これが理由ですですね、理由です。だからどうするように、じゃあ何をしなければならない、これがですね。ということは何をしたから何を守らなければならないということですか？今エジプトから導き出したのだから、この日を守らなければならない。さあこれを覚えてですね、申命記5章の中5節読んでみましょう。申命記5章の中5節。
あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が強い手と伸ばした腕とを持ってそこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。それゆえ、
さあここでまたそれゆえ、それゆえとは何ですか？だからこれもさっきの出エジプト記中2章の17節では、
私があなた方をエジプトの国から導き出したから、
だから何々であるから。今この申命記古書の中5節では、それゆえ、それゆえとは何ですか？同じですね。これそれゆえという意味もその前のことがあったからということではありませんか？それだから何をするように、今申命記5章中5節ではそのことですよ。これを他の言葉で言えば、神様が強い手と何を持って、伸ばした腕と思って彼らをエジプトから導き出さなかったならば、安息日を守ることは無理だということです。ですか？そのように読めますか？今のこの聖句で、だから導き出したから今度何ができると、安息日を守ることができるということです。だから守りなさいとおっしゃいます。神様は不可能なことをするように命じる方ではないんですね。神様は私たちの弱さを思いやることのできる方です。ですからできないことをするように命じる方ではありません。じゃあそうするとですね、出エジプト記中2章の中7節と申命記5章の中5節は AD31 年1月15日にこれが重なりました。ですか？ AD31 年1月15日、申命記5章の15節と出エジプト記12章の17節が重なりましたか？ですね。そうするとここで何ができますか？申命記5章の15節によりますと、何をどうすることができる？安息日を守ることができますし、出エジプト記12章の17節によりますと、種入れのパンの祭りを守ることができる。ですか？ですね。ですからこの聖句を神様の御言葉にどのように命じられているか、どのように書いてあるか、神様は不可能のことをするように命じられる方ではないです。子供ができないことをさせる親はいないんです。神様がご自分の子らに何かを命じられるとき、できないことをするように命じる方ではないんです。罪深い人間でも自分の子供には不可能なことをさせることをしないとすれば、 まして天にいますあなた方の父があなた方にとって不可能なことを命じられることがあるだろうか。答えはノーでしょうね。そうです。ですから私たちが神様がおっしゃること、今この中でですね、出エジプト記十二章の十七節と申命記五章の十五節は AD31年の1月15日ですね、15日に重なりました。7日目の安息日と、そして祭りの安息日。じゃあどっちもどうすることができると、今この聖句で守ることができると、このように教えられています。じゃあそうするとイエス様が守ることができるということは、具体的に何を気をつけるようにということでしたね。今日何のパンダネよ、パリサイ人のパンダネとサドカイ人のパンダネとヘロデのパンダネです。なぜなら、今度各時代の規模を読んでみましょうか。各時代の規模、中間の各時代の規模、中間の、173ページです。各時代の規模、中間の173ページ、これは172ページの2ページからの段落ですが、173ページの1行になります。下の方、このような間違った原則はとありますか。はい、このような間違った原則は、これが今パンダネの話です。その段落の一番初めから見てみますと、イエス様が避けるように命じられたこのパンダネが、他の言葉では原則です。しかしこれは正しい原則ではなく間違った原則です。じゃあそこをお願いできますか。このような
間違った原則は、一度受け入れられると食物の中のパンダネのように働き、品性に染み込んでこれを変えてしまうのであった。
はい、何とありますか。これを一度受け入れると、ですから一度間違った教えが頭の中に入ってしまうと、これを完全に取り消すのが非常に難しいんです。非常に難しいんです。例えば神様はご自分の教会を持って、ご自分の教会を導かれます。しかし一度インディペンデント、独立の精神が一度入りますと、これを完全に取り除くということは非常に難しいんです。一度頭にこれが入りますと、何かがあったときにはこれが出てきます。今この中にどのように書いてありますか。間違い、このような間違った、はい。ですから私たちが何を気をつけなければなりませんか。このようなこと、イエス様がどうおっしゃいました。これをどうするように、避けなさい、避けなさいと。これが見えるようになる唯一の方法は、明かりをつけることです。何が明かりですか。神様の御言葉です。神様の御言葉がどれぐらい明るくするべきなのかということです。何が見えるように、そのパンダネ、それはどうしなければなりませんか。完全に取り除かなければならないんです。避けなさいとおっしゃいましたから、ここにありますように、一度受け入れるとどのように書いてありますか。染み込んでしまいますと、その次、人々が。イエスの御言葉を受け入れるのを困難にしたのは、この欺瞞的な教えです。何でしたか。なぜイエス様の御言葉がそれほどはっきりしているのに、聞いても聞いても、なんか聞いてるか聞いてないかという状態になる理由は何でしたか。どのように書いてありますか。これが一回入ると、これが一回入ると染み込んでしまうと、今度はイエス様の教えが聞いても聞いても理解できない。 これが私たちが気をつけるように、イエス様がどうするように避けなさいとおっしゃいましたね。何を避けるように、このこれらのパン種を避けなさいと。これが特別にこの種入れのパンの祭りを通して私たちに与えられる警告です。しかし、じゃあ一体いろいろなことを話すけども、この祭りを通して神様が望んでいらっしゃることは何かということです。パン種を避けるように、パン種も種類がいろいろありますね。でパン種に詳しく入るようにということではないんです。筋がありますね。何が私たちが行くべき道なのか、私たちは行かなければならない目的地があります。ですか、目的地。今日教科でも学びましたように、アブラハムの修行、アダムが失ったそのエデン、そこに行くためには私たちはあっち行ったりこっち行ったりするような時間はありません。まっすぐに行かなければならないんです。そのために私たちが今この種入れのパンの祭りを通して、テモテ第二章の中九節を読んでみますと、第二テモテ二章の中九節です。
しかし神の揺るがない土台は据えられていて、それに次の句が勝因として記されている。主は自分の者たちを知る、また主の名を呼ぶ者は全て釘から離れよ。
そうですよ。このパンダネが何でしたか。罪、不義ですね。ですから、すべて主の名を呼ぶ者はどうするように、この不義から離れよう。はい。その前に何は据えられている。神の揺るがない土台は、この神の揺るがない土台がコリント第一三章ではパオロが何であると据えられている、この土台は何であると、キリストに他ならない。つまり杉越の祭り14日、この15日のこの種入れのパンの祭りの最も大切なポイントは何でしたか。イエス様ではありませんか。でしたね。イエス様はどのような方でしたか。罪のない方です。つまりパン種がない、種入れのパンの本体は誰でしたか。イエス様です。杉越の子羊の本体がイエス様であるのと同じように、種入れのパンの本体もイエス様であるということを私たちが学びました。じゃあそうしますと、今度次のこの16日の部分を考えてみたいと思います。16日、何でしたか。16日は要塞でしたね。要塞です。この要塞という言葉を英語では First Fruits と言います。 First Fruits、 First Fruits、 初穂と言いますね。初穂という言葉です。 First Fruits。 じゃあレビ記23章の、レビ記23章の10節11節を読んでみましょう。レビ記23章の10節11節。
イスラエルの人々に言いなさい、私が与える地に入っていって穀物を借り入れるとき、あなた方は穀物の初穂の束を祭司のところへ携えてこなければならない。彼はあなた方の受け入れられるようにその束を主の前に揺り動かすであろう。すなわち祭司は安息日の翌日にこれを揺り動かすであろう。
はい。じゃあそうすると今ここにですね、まずいつなのかということが中一節に書いてあります。どのように書いてありますか。安息日の翌日。じゃあいつが安息日でしたか。この15日ですね。15日が安息日ですから、15日の翌日、 16日ですね。16日。しかしですね、21日まで続きますが、このタネルパンガ祭りがですね、しかし要塞はこのタネルヌパンの祭りの2日目と呼ばれています。なぜなら15日がタネルヌパンの祭りの安息日です。そしてその次の日が16日ですから、今ここに何と書いてありますか。今注意説に安息日の翌日と書いてあります。ですからある人はですね、だからこの祭りの安息日が安息日だと、だから祭りも守らなければならないと、いよそのような理解もあります。しかしこの中に書いてあるこの安息日はもともと種入れのパンの祭りの中号日は予備が決まっているのではなく、何が決まっていますか。日にちが決まってますから、これは7日目の安息日ではないんです。これがもし7日目はと書いてあるのであれば、これは私たちが毎週ということになりますが、これは15日と書いてありますから、1月15日はとありますから、これは7日目の安息日ではないのが分かります。その時に何をしましたか。注説読んでみますと、穀物の初穂の束を、はい、そうです。沖縄もそうでしょう。この穀物がですね、穀物が毎年同じ時にぴったり実りますか。大体ですね。ですからユダヤ人にとってはこの初穂の要塞の日にちが、ここにありますように穀物を収穫するようになった時、このような表現ですよ。穀物の収穫ができるようになった時、他の人たちが、人がそれを買って食べる前に、まずどうするように、これを神様の前に持ってくるように、この習慣です。はい、今はちょっと難しい話ですが、以前は子供がまず親に、おじいさんおばあさんにこう何かがあると持っていくように教える習慣がありましたね。昔はありませんでしたか。昔はでも今はあんまりそのような習慣、子供が先というなんかそういう時代になっているから、今ちょっとおかしいんです、いろんなところが。じゃあこれがもともとどこから来たかと言いますと、神様からですよ。ですから何でも最初のものは神様に持っていくように、これが人としての道理です。これが、しかしこれが今分からなくなっているから問題です。しかし神様はずっとご自分の民をこのように教育されました。これが教育が必要である理由です。なぜなら教育しないと忘れますから。じゃあそうするとですね、今ここを見てみますと、人類の曙の欠陥182ページ、人類の曙の欠陥182ページ、欠陥の182ページの、2段落目ですね、読んでみましょうか。一行から、
杉越の祭りに引き続いて7日間の種入れのパンの祭りがあった。その初めの日と第7日は聖会であって、
ということは15日と21日はということでしたね。今まで学びましたように、はい、
どのような労働もさなかった。祭りの第2日に、
何ですか、祭りの、これ何ですか、2日目ですね。これは何日ですか。16日、はい、2日目に、
その年の収穫の初穂を神の前に捧げなければならなかった。ペスナでは 大麦が一番早い穀物で、祭りの初めに実り始めていた。
ああ、祭りの初めにその地域の気候はどうでしたか？この大麦が実り始めていたと。このことです。じゃあその次、
祭司は大麦、神の祭壇の前で揺り動かし、すべてのものが神のものであることを認めた。
ああ、これが何の行為でしたか？すべてのものは神様のものですということを認める行為です。はい、中一は神のものだと。神様のものですか？不思議なですね、おかしな話なんですが、この教会でですね、中一を持ってきて神様に捧げると言います。中一は誰のものですか？
神様、
神様のものです。それを私は捧げると言うんですか？これをおかしいんですね。でもこのように言いますね。これおかしなことです。しかしこれだけではないんです。初穂は誰のものですか？初穂は神様のものです。初穂が神様のものであることを忘れるということは、じゃあ今この中にですね、この中に何を認めることでしたか？神様のもの、すべてのものが神様のものであることを認める行為がこれでした。そしてその次、
この儀式が済まなければ作物を集めてはならなかった。
これが礼儀です、本当の。これが本当の礼儀です。なぜなら誰のものですから？神様のものですから。ですから、神様のものですから、まず神様に。はい。ですから、まず、なぜまずですか？何を認めるということですか？そのことです。ですから、今ここに、この、どのようになぜ理由が日にちいつ何のために何を全部この中に書いてあります。しかしじゃあそうすると一体この要塞というものは何を教えるためであったのか。例えば杉越の祭りは何を教えるためでしたか？私たちの身代わり、身代わりでしたね。はい。そして種入れるパンは何でしたか？種入れるパンは炭なき、炭のない方、炭も傷もない方でしたね。はい。この方が亡くなってから異教の百姓長が何と言いましたか？本当に神の子だったと。この百姓長の長子であるピラトが何と言いましたか？裁判の時に何の罪も見出さないと、見つけないと。この人さあ、もうそれぐらいだったら最高裁の裁判官が罪がないと言って、そして最後まで犯罪人ですから法律によって、それを守っていた百姓長がこの方は本当に神の子であったと、もう十分ですね。これだったら証拠として。じゃあ種入れのパンの祭りの本体はイエス様であり、何を表していましたか？罪の全くない方が何をなさいましたか？15日にヨセフの墓で何をなさいましたか？休まれた。これが安息日であるということです。はい。罪の中で安息を得ることはないと神様おっしゃいましたね。何のようだと？荒れた海のようだと。ですから悪人には平安がないと。平安がないという意味は休みがないということです。悪人には安息日はないということです。イエス様が私たちの安息日の模範を示してくださったのは、この方には何のパンダネもなかった方からであるから、このことです。じゃあそうするとこの要塞にも意味があるはずなんです。要塞、イエス様が十字架にかかって亡くなる前に、マタイ16章、何度も読みますが、もう一度読んでみましょう。 21節です。マタイ16の21です。
この時からイエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。
はい、マタイ中六章の段階でイエス様は何を弟子たちに示し始められましたか？これがヨハネによる福音書の注意書の段階です。ラザロをよみがえらせてから、なぜならその時何をしてましたか？彼らがその時からイエス様を殺す計画を立てていたんです。ですからイエス様がその時から弟子たちに今度は何を教えますか？ここにありますように、はい、じゃあそうすると3日目というのは何日のことですか？16日のことではありませんか？16日のことですね。はい、じゃあもっと読んでみましょうか。20章の今度次々おっしゃいます。マタイ20章の中級説、マタイ20の中級。
そして彼をあざけり、虫を打つ十字架につけさせるために異邦人に引き渡すであろう。そして彼は3日目に蘇るであろう。
そうですよ、これもイエス様が弟子たちにまたこのようにおっしゃったんです。何日目？3日目。じゃあそうするともう少しよく見てみましょうか。ここで3日目、3日目、何から3日目ですか？十字架から、十字架から3日目です。そうするとイエス様実際十字架にかかって亡くなったのはいつでしたか？14日の午後3時ですから、この辺ですね、イエス様の十字架が午後3時です。ということは3日ということはですね、イエス様は実際いつよみがえられましたか？3日目のいつでしたか？日曜日の朝早くということはここですね、また暗い時でしたから、あのマリアとその女たちがマタイ28章に墓にいた時に、お墓に、明るい時でしたか？また完全に明るくなる前ですから、ここですね、この辺ですね。ということは、じゃあここから見てみますと、こうなりますか？これは何日ですか？こっちは14、こっちは15、こっちは、これを合わせると3日ですね。イエス様がどのように教えられましたか？3日目によみがえるということをはっきり、3日目によみがえるであろうと。じゃあこれ弟子たちだけ聞きましたか？あとでですね、ピラトのところにあの祭司たちがいて、何と言いますか、この惑わす者が生きてた時に何とか何とか言いましたね。3日目にどうなりますと、それまで全部分かってました。ですからイエス様ははっきりおっしゃったことです。あのマタイ28章の、マタイ28章の一節見てみましょうか。28章の一節。
さて安息日が終わって、週の初めの日の明け方に、
ああいつでしたか？安息日が15日ですから、安息日が終わって主の初めの日の16日のいつに、明け方にですね。各自らの希望欠陥316ページ、各自らの希望欠陥の316ページです。2番目の短絡を、キリストは、
キリストは眠った者の初歩として死人の中から蘇られた。彼は要塞の束の本体であって、その蘇りは要塞の束が主の前に捧げられる日に起こった。
ああ、何と書いてありますか？どのように書いてありますか？キリストは要塞、要塞と言いますね。要塞、初歩、 first fruits、 これは何を特別に指していると書いてありますか。一番初めにキリストは眠ったものの発砲、はい、ここで少し休んでですね、また次の時間続けたいと思います。ですから私たちがですね、神様の御言葉にどのように書いてあるかということを確かめる必要があります。神様の御言葉に、聖書にどのように書いてあるか、これが間違いのない方法ではありませんか。神様の御言葉にどのように書いてあるか、これが私たちの勉強です。ひざまつきまして、お祈りして時間進めたいと思います。